皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はダニエル書について学んでいますが、今週第7課のテーマは、獅子の洞窟から天使の洞窟へ。暗唱聖句はダニエル書6章4節です。口語訳聖書でお読みします。そこで、総監及び総督らは、国事について、ダニエルを訴えるべき口実を得ようとしたが、訴えるべき何の口実も何の咎をも見出すことができなかった。それは彼が忠心な人であって、その身に何の過ちも咎も見出されなかったからである。ダニエル 6-4。 今週はダニエルが信仰による迫害によって獅子の穴に投げ込まれたダニエル6章の場面を学びます。この時のダニエルの体験は、終末時代の教会の方であり、終末時代を生きる神の民の生き方を教えています。そして同時に、神は悪を正しく裁き、善と悪の大争闘において、最終的な勝利と救いをもたらしてくださる素晴らしいお方であるということを証ししています。日曜日のところをお開きください。横島な心を持っていた大臣たちにとって、ダニエルの潔白さと誠実さは、たとえダニエルが彼らの罪を直接指摘しなくても物言わぬ圧力となっていました。ダニエルの存在そのものが彼らにとっての目の上のたんこぶとなっていたのです。このようなダニエルに対する反感や妬みが、ダニエルに対する迫害を生み出したのです。ルシファーの心を惑わした嫉妬の思いは、同じように私たち人間の心をも蝕む恐ろしい悪のパン種になるのです。月曜日のところをお開きください。この6章の場面は、以前学んだ3章の場面と非常によく似ていますが、興味深い違いが見られます。3章の場合は偶像崇拝を強制しようとする迫害であり、6章の場合は本当の神様を礼拝することをやめさせようとする迫害です。形は全く逆ですが、目的は同じです。サタンは様々な方法を使って私たちが真の礼拝者であることを妥協させようとしてきます。いずれにしても大総統の本質は礼拝にあるということは大変興味深いことです。火曜日のところをお開きください。ダニエルのエルサレムに向かって祈るスタイルは、ソロモン神殿ができた時からのユダヤ人の習慣です。列王記上8章にもその祈りが記されています。1日に3度ずつというのは、ダニエルの生活自体、生き方そのものが祈りであったということを示しています。ダニエルはこの時、自分を訴える者が自分の祈りの姿をチェックしていることを知りながらも、決して祈りをやめませんでした。当時ダニエルは7章と8章に記録されている幻をすでに見ていたので、この王の勅令は単なる政治的な事柄ではなく、宇宙規模の大総統の一部であると理解していたのです。だからこそ彼は王の勅令が神に対する信頼を弱めたという印象を少しでも残すことを良しとはしなかったのです。祈りをやめること、あるいはそれを隠れて行うことは、敵への譲歩であり、神への信頼を否定することだと考えました。逆に、ダニエルにとって、この危機の時に祈ることは必要不可欠なことでした。危機の時だったからこそ、彼は大胆な祈りを必要としていたのです。水曜日のところをお開きください。神様はダニエルが獅子の穴に投げ込まれることを許されました。しかしそこには神様の深い配慮とご ご計画があったのです。テキスト50ページにホワイト夫人の言葉が紹介されています。神はダニエルの敵が彼を獅子の穴に投げ入れることを阻止されなかった。神は悪天使と悪人たちがここで彼らの目的を達するのをお許しになった。しかしそれは神のしもべの救出をさらに著しいものにし、真理と義の敵の敗北をさらに完璧なものにするためであった。ダニエルにとって獅子の穴での孤独な夜は、ダニエルを守るために使わされた天使たちのいる賛美と喜びの夜になったのです。主がおられるところ、それが私たちにとっての天国です。木曜日のところをお開きください。ダニエルの主に対する確かな信仰は王の心を揺り動かしました。皆さんの中には、自分は到底ダニエルのような強い信仰は持てないと不安になることがあるかもしれません。しかし副読本の58ページにこのように書かれていました。ダニエルの経験を綿密に考察すると、くじける思いになることがあります。注意深く見れば見るほど、そのような冷静の高い標準からはほど遠い現実を認めざるを得ない自分に気がつくことでしょう。それでも幸運なことに、あなたの成し得ること、クリスチャンの成し得ることは、ダニエルの真似をすることではなく、イエスを見上げ、十字架につけられた救い主に全てを明け渡すことなのです。その時こそ私たちは蘇られた主のごとく生きていくことができます。自分で自分の信仰の度合いを測ろうとするのではなく、ただ主を見上げる信仰を持ちたいと思います。この出来事は瞬く間に国中に広がっていったはずです。そして次の王となったクロスは、ダニエルの神に対する恐れと尊敬の念に心を動かされ、ダニエルを用いました。そして自分自身のことが、実はイザヤ書にすでに予言されていたということをダニエルを通して知るのです。そしてクロス王は紀元前605年に始まったユダヤ人の捕囚を70年目にあたる紀元前537年に終わらせ、ユダヤ人をエルサレムへと帰還させたのです。こうしてエレミア書29章10節の、バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る、という予言が成就したのです。神様の計画が成し遂げられないように妨害したサタンの計略を、主は逆にその成就を加速していく機会に変えてくださったのです。万事を益としてくださる主の導きに感動させられます。今週学んできたダニエル6章の出来事とダニエル9章の出来事は、同じ年に起こった事件だと見られています。ダニエルは預言者エレミアが預言したように、ユダヤ人の捕囚生活が70年で終わり、エルサレムに帰還することのできる時が近づいてきたことを確認して、断食して神様に祈りを捧げていたのです。サタンはこの祈りを攻撃するために、ダリオス王を通して祈りを禁じる勅令を発布させ、ダニエルを獅子の穴に投げ込み、命を奪おうとしたのです。そのダニエルの命を懸けた祈りが、ダニエル書9章に記録されています。18歳の若さで祖国から遠く離れたバビロンで捕虜となっていたダニエルの生涯は、私たちが神様の前に心を定めて立つときに、どんなに素晴らしいことが起こるかということのモデルを私たちに示してくれています。ダニエルの信仰と生き様は世界帝国の王を感動させ、 国の法律までも変えました。神の民の証はこんなにも大きな影響力を持っているのです。私たちの周りにはネブカデネザルもいればダリオスもいます。そのような人々に対してどう伝道するか。大事なことはそのような人々に説教をすることではなく、私たちの日常生活の在り方を示すことだということを教えているのではないでしょうか。このダニエル6章で見られるダニエルの姿はイエス・キリストの姿を表しています。何の罪もないイエス様は妬みによって偽証を立てられ、十字架につけられ、墓に葬られ、石で墓の穴が封印されました。しかしイエス様はそこからよみがえられたのです。主は必ず勝利される。そして主というブドウの木につながる私たちも必ず勝利することができるという励ましが与えられていることを感謝します。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ダニエルは獅子の穴で奇跡的な救出を経験しましたが、歴史上そして今も多くのクリスチャンがイエスの名のゆえに苦しみを受け殉教しています。私たちはこの事実をどう受け止めたらいいでしょうか。またこれに関してダニエルの経験は私たちにどんな励ましを与えているでしょうか。第2番目、ダニエルはなぜこのような強い信仰と責められることのない品性を身につけることができたのでしょうか。これまでのダニエル書の学びからどんな秘訣を見出すことができますか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。